それでは今朝は癒されない不信仰を超えて、癒されない不信仰を超えてと題して布見主事よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は新改訳2017の聖書でお読みいたします。ヨハネの福音書12章36節から43節です。新約聖書ヨハネの福音書12章36節から43節です。自分に光があるうちに光の子供となれるように光を信じなさい。イエスはこれらのことを話すと立ち去って彼らから身を隠された。イエスがこれほど多くの印を彼らの目の前で行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。それは預言者イザヤの言葉が成就するためであった。彼はこう言っている。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。イザヤはまた次のように言っているので、彼らは信じることができなかったのである。主は彼らの目を見えないようにされた。また彼らの心を堅くなにされた。彼らがその目で見ることも、心で理解することも、立ち返ることもないように。そして私が彼らを癒すこともないように。イザヤがこう言ったのはイエスの栄光を見たからであり、イエスについて語ったのである。しかしそれにもかかわらず、議員たちの中にもイエスを信じた者が多くいた。ただ街道から追放されないようにパリサイ人たちを気にして告白しなかった。彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したのである。
皆さんおはようございます。今朝は久しぶりに子どもたちが前にずらりと並んで、生で声を聞くことはできませんでしたけれども、スクリーンで元気な賛美の様子を見ることができました。普段は私たちが皆さんが、見ることができないキャンプとかフェスティバルでの子どもたちの様子も見ることができて、また皆さんと共にみんなで心を合わせて子どもたちの祝福を祈れたこと、とても嬉しく思います。そしてあの子たちが救い主なる神様を知っている人たちの中で、ご両親であったり教会の人たちの中で育っていること、神に愛され、人に愛され、また人を愛することを教えられながら育っていること、本当に嬉しいなと思いながら見ていました。さて今朝耳を傾けましたヨハネ12章は、ヨハネの福音書の中の大きな転換点です。36節から37節のところにこうあります。36節の後半から、イエスはこれらのことを話すと立ち去って彼らから身を隠された。イエスがこれほど多くの印を彼らの目の前で行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。これほど多くの印というのは、主イエスがヨハネの福音書でなされたすべての御業のことです。イエス様の御業は11章でのラザロを死からよみがえらせた奇跡を最後として、すべてが成し遂げられました。そしてそれらのイエス様の御業にはいつもイエス様の言葉が語られました。その御業の意味、 神様の心やご計画、またイエス様が誠の救い主であることが奇跡とともに語られました。主イエス様はここでなすべき御業をすべて成し終え、人々に語るべき御言葉をすべて語り終えられたんです。その結果、人々は救い主なる神様がお送りくださった神の御子イエス様を信じたかというと、そうではありませんでした。彼らはイエスを信じなかったと書かれています。イエス様はこの十二章で人々の前から姿を消し、13章からはイエス様は弟子たちに対してしか言葉を語られません。再び主イエスが群衆の前に姿を現されるのは18章において、捕らえられた主イエスがピラトによる裁判で囚人として、また犯罪者として人々の前に引き出される時です。ヨハネはこの12章での民の不信仰の出来事を38節と40節で、この時から約700年前に書かれた旧約聖書イザヤ書の言葉を引用して、イザヤ書の予言が成就したのだと説明しています。どういうことだろうとお思いになるでしょうか。38節の方はイザヤが言わんとしたことを知るととても分かりやすいです。38節にはこうあります。イザヤ書53章1節からの引用ですけれども、アウトラインの表面の真ん中の少し上にですね、括弧書きで注釈のようなものをつけて載せてありますので、そちらでお読みいたします。主よ、私たち預言者が聞いた、神から聞いて語ったことを誰が信じたか。主の御腕、力は誰に表されたか。預言者イザヤが神から聞いて語った言葉とは、ここでは主に引用元のイザヤ書53章で語られている苦難のしもべについての言葉です。苦難のしもべ、それは神様を無視して自分勝手な道を歩む民の罪を身代わりに背負い、あざけられ、ひどい苦しみを受けられて殺される神のしもべの姿が書かれています。例えばこんなふうにお聞きください。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない、虐げと裁きによって彼は取り去られた、彼の時代のもので誰が思ったことだろう、彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力断たれたこと。これはまさに十字架にかけられる御子イエス・キリストの姿そのものです。イザヤは苦しみを受ける神のしもべ、この方こそ救い主だと予言したけれど、ここに救いがあるということを誰が信じたか、誰も信じなかったと言うんです。事実、イザヤの時代の人たちも、そして救い主イエス様が来られてその御業を見、その御言葉を聞いた人たちも信じませんでした。またどちらの時代の人たちも、神の力は政治的な独立を成し遂げさせるような人物に表されると信じて、苦難のしもべである救い主に目を留めようとしませんでした。耳を傾けようとしませんでした。主の御腕、力は誰に示されたのか。人々が憎しみの中で殺したこの人においてではないか。それなのに民はこの方を信じなかったと、ヨハネはイザヤの予言の成就としてイエス様への不信仰の出来事を見ています。もう一つ40節の方ですけれども、こちらはイザヤ書6章の10節からの引用で、ヨハネはこれも予言の成就だと言っています。主は彼らの目を見えないようにされた、また彼らの心を頑なにされた、 彼らがその目で見ることも心で理解することも立ち返ることもないように、そして私が彼らを癒すこともないように。ユダヤ人がイエス様を信じなかったのは、神が彼らの目を見えなくし、心を固くなにし、神が彼らを癒すことがないようにしたからとはどういうことでしょう。もし神がユダヤ人の心を固くなにされたのであれば、私たち人間の救いは、神が私たちの心を信じるようにさせるか信じないようにさせるかに運命づけられているということなのでしょうか。実はこの言葉は、イザヤが預言者として神様から召命を受けた時、神様から呼び出されて預言者という使命を与えられた、その時その日に与えられた言葉です。神様から私の言葉をこのために語りなさいと使命を与えられたのに、同時にあなたの語る神の言葉を人々は聞かないと言われてしまう。あなたは民が喜ぶ言葉を語るわけではない。彼らが信じたいことを語るわけではなく、神の言葉そのものを語るから、人々は信じられないし信じたくないと心を固くなにして耳を傾けることも、神に立ち返ることもないだろうと言われてしまうんです。そして私が彼らを癒すこともないように、これはどういうことか。神が癒しを拒否されるという、そのような裁きの言葉です。裁きと聞くと、神様がご自分の目にかなわない罪人に対して刑罰を下すというようなイメージがあると思いますけれども、もともと裁くとは明らかにするということです。有罪か無罪か、理にかなっているかいないか、そういったことをはっきりさせる、明らかにするという意味です。そしてイザヤが神からの言葉を語ったイスラエルの民は、もうすでに神の言葉を聞きたくない、神の心を悟りたくない、自分の好きなように生きたいという道を散々歩んできました。そういう現在進行形のこのイスラエルの不信仰の姿がここに描かれています。神が愛だとか神の真実だとか、そんなのはどうでもいい。それよりも自分に都合のいいものを自分の人生の主人として自由勝手に生きたい、そのように誠の神との関係を破壊して生きている、そこがもう裁きであり滅びです。清い神と汚れた者は共に生きることができません。そこには断絶しかない。命の与え主から断絶されれば死しかなく、愛や善、正義や公正の神から断絶されれば、私たちは憎しみや争い、罪や汚れ、混乱や悲しみに飲み込まれてしまう。そうであれば神への不信仰はそれそのものが滅びであり裁きだということができます。分かっていただけましたでしょうか。神が刑罰を下してやろうなどというよりも前に、人はその不信仰によってもうすでに裁きの中に立っています。ヨハネは、そして私が彼らを癒すこともないようにとイザヤ書の言葉を引用して、神がユダヤ人の心を固くなにされたのだと語っています。この言葉からは、どこまでが神の意志と選択によるもので、どこまでが人の不信仰の結果なのか分かりません。ただ神が何もなさらなくとも、人は不信仰に裁かれ滅びるということです。不信仰は神によってしか癒されません。それほどに不信仰、罪というものは破滅的な強大さを持って私たちを裁きと滅びに捉えています。人のどんな善良と思われる性質も、神なしに私たちを不信仰から自由にすることはできません。神が私たちの不信仰を癒すことから手を引かれたならば、私たちに希望はありません。 癒しと救いは神の意思によりますが、裁きは神の意思によるというよりも、人間の神を捨てるという意思によって自らの上に招いた災いであるということができます。そのことを私たちは分かっているでしょうか。私たちを裁く神の方が悪いなどと思っていないでしょうか。人はもうしばらく不信仰でいても大丈夫、もう少し自分の好きなように生きて頃合いを見て神に立ち返ろうと思うかもしれないけれども、それは恐ろしい考え違いです。不信仰は、罪はそんなにちょろいものではありません。そのことを明らかにするためにも、神は民の罪の中において手を引かれたと言えるでしょう。イザヤ書の言葉が救い主イエス・キリストにおいて成就し、民はイエスの御業と教えを見聞きしても聞き取ることもなく、悟ることもなく、信じることもしませんでした。かえってイエスの言葉に、イエスご自身に反抗して立ち向かいます。そして癒されることのない不信仰は、神の一人子イエス・キリストを殺します。けれどもそれが、イエス・キリストの十字架が罪の許し、不信仰からの癒しをもたらすものとなりました。あなたには罪があるという有罪判決の裁きが、あなたの罪はイエス・キリストの身代わりの十字架によってすでに裁かれてしまったという救いの裁きに飲み込まれることになりました。不信仰は自分で癒せるものではありません。ただ神によって癒されなければなりません。人を愛する神は、その愛という本質のゆえに暴君であることができません。私が彼らを癒すこともないようにと言って、癒されることのない不信仰は、不信仰以外のどこにも出口を見出せないという事実を突きつけられたのは、有罪の人類を罰するためではなく、有罪である者を救うためだったということです。さて、そうやって民の不信仰を明らかにしながら、一方で42節では、しかしそれにもかかわらず議員の人たちの中にもイエスを信じた者が多くいた、そうヨハネは証言しています。イエスを殺すことを決めた最高議会の議員の中にもイエスを信じる人が多くいたとは驚くべきことです。ヨハネがこのことを書いたのは、神がユダヤ人を癒すことを拒絶された、そのことは人間の自由意志を殺したということではない、自由意志は奪われていないということを言いたかったのでしょう。しかしイエスを信じると告白すれば、街道から追放されます。街道とは教会と同じようなものと考えてよいですけれども、ユダヤ人は街道のある町々村々に街道を中心として共同体を作って暮らしていました。ですから街道から追放されるということは、ユダヤ人コミュニティから追放されるということです。そして追放されるときには、異端者に対する破門規定が適用されたといいます。イエス様のことをイザヤ書をはじめ聖書に予言されていた救い主だと信じると異端者にされる、恐ろしいことです。だから信じはしたけれど告白しなかったといいます。追放されるのは困る、人に知られたら困る、そういうことでしょうか。信仰とは公に告白するべきものです。私はイエス・キリストを心に信じ受け入れましたと告白して初めて信仰と呼ぶことができます。ですから私たちは洗礼を受けるにあたり、何を信じたかということを告白します。 だからヨハネは信じたけれど追放を恐れて告白しなかった人々について、神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したからであると言いました。これもまた厳しい言葉です。告白しなかった人たちは神よりも人から認められること、人に受け入れられることを愛したのであって、それは信仰ではないと。そうなれば今日の聖書の箇所には不信仰しか見当たりません。イザヤは民から軽んじられ、拒まれ、苦しみを受けて殺される神のしもべの姿を語りながら、そこにイエス様の栄光を見たんだとヨハネは言っています。イザヤは救い主である神の御子イエス・キリストの輝きを見たんだと言っています。誰も救い主の輝きなんかここにはないと思う姿に、預言者イザヤは栄光を見たと言います。興味深いことに、この民の徹底した不信仰に先立って、十二章のこの不信仰に先立って、イエス様は36節で光を信じなさいと人々を招いて、それから姿を消されました。彼らが不信仰の中に捨てられるなら言わないはずの言葉です。信じなくされる、癒されることのないようにされる、そのことに先駆けて、それが運命なのではない、私を信じるなら大丈夫だと語りかけておられます。自分に光があるうちに光の子供となれるように、光を信じなさい。この言葉が聞かれるところでは、どこでも今そこに光があります。そしてここにもう一つの人たちがいます。福音書を書いている、この福音書を書いているヨハネの目の前にある教会の人たちです。ローマからの独立を実現する救いを求めたあなた方が、また十字架で死ぬような救い主など信じられるはずのなかったあなた方が、許しが、癒しがたい不信仰という罪を抱えていたあなた方が、死からよみがえられた主イエスの声を聞き取って信仰を持ってここにいる、神に不信仰を癒されて救われて今ここにいる、これはすごいことじゃないかと感動しながら語っているようです。決して乗り越えられないはずの清さと罪の分断を乗り越えて不信仰を癒すのは、癒されない不信仰をすべて背負って身代わりに裁かれてくださった神の一人子イエス・キリストだけだ。そして癒されない不信仰を超えて不信仰を癒す命となってくださったこのイエス・キリストがおられるのだから、今この主イエス・キリストの言葉を聞くすべての人たちよ、この世の光イエスを信じなさいと招いておられます。今朝は子どもたちが祝福の祈りを受けました。教会においてはこの光を信じ、この光の中を生きるように子どもたちを育てることが大人たちの責任でもあります。誠の光について語られる教会で育つ子どもたちは本当に幸いです。私たちは子どもたちが主を愛するように育てましょう。神を愛するということは、ああやってこうやってそうやったらいいんだと教えることはできません。なぜなら愛というのは心の中からふつふつと湧き上がってくるものだからです。ですから私たちは私たちの愛するイエス様を真心込めて伝えます。そして私たちは子供たちの心から神への愛が湧き上がってくるようにと願いながら、私たち自身が神を愛し神に従いつつ生きてゆきます。私たち自身が喜ぶ時には主に向かって喜び、悲しむ時には主の御前で悲しみつつまた祈り、そして日常のあらゆることを神に祈り、そして 神ご自身を探し求めるようにして熱心に聖書の御言葉に耳を傾け、神の言葉を聞き取ったなら信頼と期待とを持って従っていきます。私たちの信仰においても問題や困難があり、あるでしょう。教会で不満やぶつかり合いがあるかもしれませんが、子供の前では教会やまた信仰の仲間の不平不満は言わないようにしましょう。それを聞く子供たちはそこにある悪感情だけを受け取ります。その感情が子供がまっすぐに神の言葉を聞き取ることや、また神と教会を愛することの妨げとなります。また教会にはいろんな子どもたちが来ています。親がクリスチャンであるという子どもたちがいれば、そうではない子どもたちもいますし、またこの地域から子どもたちだけで来ている子たちもあります。そうやってイエス様を慕って教会に来ているこれらの子どもたちをみんな分け隔てなく神の祝福の中に置かれた教会の子どもとして大切に育てていきましょう。声をかけてあげてください。また話を聞いてあげてください。また時に祈ってあげてください。そのようにしながら、子どもも大人も真の光であるイエス様と共にこの方の光の中を歩んでいきましょう。一言お祈りをお捧げいたします。イエス・キリストの父なる神様、今朝も私たちはあなたの御言葉に導かれ、聖霊に励まされて、こうやってあなたの御前に集っております。私たちはどこか不信仰を甘く見てしまうところがありますが、今もなお私たちの中に潜んでいる不信仰に勝たせてください。主の愛によって、よみがえりの命によって、聖霊の助けの中にこの固くなな心が柔らかな心に変えられる喜びを知ることができますように、神を愛し信頼する喜びを日々新しく教えてください。人が主に向くならその覆いは取り除かれ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますという言葉の通り、子供も大人も喜びのうちに主イエス様に似たものへと日々に作り変えられる、そのような恵みの成長をお与えください。またなかなか信じてもらえないと悩みながら福音を伝えておられる方たちに、癒されない不信仰を超えてくださったイエス様の助けと導きが豊かにありますように、そうしながら一人また一人と光を信じなさいと招いてくださるイエス様に応える方が起こされ、不信仰を癒される喜びがこの教会から私たちから全地へと広がってゆきますように、この祈りを愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆さんも続けて御言葉に応答しお祈りを捧げください。